11暮らしの情報広場子育て情報局今月の本棚催し物私たちの健康10ページ子育て情報局イライラした時に心を落ち着かせるヒント今年は私たちの生活が大きく様変わりした1年でした家庭で過ごす時間が増え今まで以上に家族が親密になる良い機会となる一方でイライラしてしまうこともあると思います年齢や発達によって個人差はありますが子どもは身近な大人たちの不安な様子やニュースなどの情報を見聞きして同じように不安を感じているかもしれませんまた学校や幼稚園保育園などでも今まで通りの活動ができず十分に気持ちを満たせていないかもしれません大人にとっても子どもにとってもストレスのかかりやすい状況ではついついイライラしてしまうこともあると思います子どもが言うことを聞かない兄弟喧嘩が激しいといったときに大人が落ち着いて対応するのは難しいかもしれませんが感情的になってしまうとさらに事態が悪くなりますイライラを子どもにぶつけないように工夫することが大切ですそのためにまず自分のイライラレベルを知りましょう肩が上がり呼吸が浅くなっていませんかこんな時はイライラレベルは高くないものの緊張感で体がこわばっている状態です大きく息を吸ってできるだけ長く吐き出しリラックスしましょうイライラレベルが高い時には一度子どもから離れてみましょう子どもが安全な状態なら別の部屋や家の外に出るのも良いでしょう冷たい風に触れることで心もクールダウンできるかもしれません激しいイライラはずっとは続きません落ち着いてから子どもと接すればこれまでより少し楽に問題が解決できるでしょう不安や苛立ちについて誰かに話すこともイライラ軽減の役に立ちます家庭児童相談室でもお話を伺いますのでお気軽にお電話ください問い合わせ家庭児童相談室 477-2865 今月の本棚映画を作った人世界初の女性映画監督アリス・ギーマーラ・ロックリフ作シモーナ・チラオロ絵杉本恵美役長文社映画が誕生したばかりの時代に世界で初めて音声付きの映画を監督し映画のための物語を作り撮影したのがアリス・ギーです彼女の波乱に満ちた生涯と撮影した胸躍る作品が紹介されています中央図書館では映画になった本の特集を行っていますぜひご覧ください本の表紙の写真があります所蔵館などについては中央図書館 481-1115 にお問い合わせください市内サークルなどの催し物掲載内容などに関して市では関与していません本コーナーへ掲載希望の方は掲載を希望する月の2ヶ月前の20日までに所定の申請書をシティプロモーション課424-9600へフォトサークル虹の1年展フォトサークル虹12月3日木曜から9日水曜午前10時から午後6時初日は午後1時から最終日は午後4時までホットプラザテーマ路地の写真など1年間の集大成です本号042-493-5299紅葉の伸び止め緑道でコーヒーはいかが伸び止めカフェ12月5日土曜6日日曜午前9時30分から午後3時伸び止め3丁目のダチョウの森西分集会所付近コロナ時代温かいコーヒーを1杯100円三谷 0120-478-4802、第18回新座美術協会展、新座美術協会、12月14日月曜から20日日曜、午前10時から午後5時、初日は午後1時から、最終日は午後3時まで、ホットプラザ、絵画、版画、写真、彫刻、立体、陶芸の展示、中野485-9852、統合失調症の集い、新座生活支援センター、12月23日水曜、午後2時から3時30分、新座生活支援センター、統合失調症の方の意見交換の場です。同センター、星岡、480-5153。市ホームページに市内サークルなどの会員募集を掲載しています。掲載中のサークルについては、シティプロモーション課へお問い合わせください。会員募集はこちらとあり、二次元コードが10ページ、左から約 11.5 センチ、上から約19センチのところにあります。
私たちの健康、骨粗鬆症、浅香地区医師会須田義雄。骨粗鬆症とは、骨がもろくなって骨折しやすくなる病気です。女性は閉経後、骨吸収を抑える働きがある女性ホルモンが減少するため、骨量が急激に減少します。男性でも加齢により徐々に骨量が減少します。骨粗鬆症の初期には自覚症状はありませんが、進行に伴って背中や腰の痛み、背骨が曲がる、身長が縮むといった症状が現れ始めます。さらに進行して骨量の低下が進むと骨折しやすくなります。特に手首、背骨、太ももの付け根が骨折しやすい部位です。現在、日本では1000万人以上の骨粗鬆症の患者さんがいると推定されています。しかし、実際に治療を受けている方は約2割と言われています。骨粗鬆症による骨折を起こすと、生活の質が低下し、介護が必要になったり、寝たきりの生活になったりする場合もあります。さらに背骨や太ももの付け根を骨折すると、その後の寿命が短くなることが知られています。このような患者さんを増やさないためには、正確な診断と適切な治療を受けることが大切です。骨粗鬆症の診断は、X 線検査による骨折の有無の確認と骨密度の測定によって行います。骨密度検査は、若い人の骨密度の平均値と比較して、自分の骨密度が何パーセントであるかで表されます。X 線検査で背骨や太ももの付け根に骨折が認められれば、骨粗鬆症と診断されます。また、骨折が認められなくても、骨密度が若い人の平均の 70% 以下の場合は、骨粗鬆症と診断されます。血液検査や尿検査を行い、骨の代謝の状態や、他の病気の有無を調べる場合もあります。骨粗鬆症の治療は骨折の予防が目的であり、薬物療法を中心に食事療法と運動療法を組み合わせて行います。日常生活においても転倒の予防など骨折しないための工夫が大切です。食事では骨の構成成分であるカルシウムとカルシウムの吸収を助けるビタミン D を多く含む食品を摂取することが大切です。カルシウムは乳製品や大豆製品、小魚、緑黄色野菜、海藻などに多く含まれています。毎日バランスの良い食事をとることを心がけ、その上でカルシウムの摂取を意識して行うと良いでしょう。運動は骨を強くする効果が期待でき、また筋肉を鍛えることで転倒予防につながります。散歩するだけでも良いので、自分に合った運動を行いましょう。骨粗鬆症の薬は、骨の吸収を抑えるもの、骨の形成を促すもの、骨の材料を補うものの3種類に分けられ、患者さんの状態に合わせて選択します。最近では、2つの作用を合わせ持った薬も登場しています。投与の方法、内服または注射や 投与間隔は薬によってさまざまですので、医師や薬剤師の指示の内容をよく確認しましょう。薬物治療はすぐに効果が現れるものではなく、息の長い治療が必要です。しかし治療を開始しても1年後には患者さんの約半数が処方通りの服薬ができていないという報告があります。薬が飲みづらかったり服薬が難しかったりする場合は、自己判断で中断せずに医師や薬剤師に相談してください。朝霞地区医師会 464-4666